ゴーゴー喧騒シーズン14。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン14第1回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。4月新年度です。この番組もなんとシーズン14 14年目に突入しました。喧騒の入学式は4月8日月曜日、相模原市民会館で行われました。入り口に立てかけられた相模原高校入学式と書かれた看板のところで皆さん記念撮影をしていました。なんと順番待ちの長い列ができていました。私も同窓会会長の代理として入学式に出席してきましたが、開式の言葉、国歌斉唱に続いて入学許可というのがありました。担任の先生が生徒一人一人の名前を呼んで、呼ばれた生徒さんは大きな声で返事をして立ち上がります。最後に校長先生から入学を許可するという一言が送られました。新入生の姿を見ながら自分自身の入学式のことを思い出すとともに、その姿を見守っていらっしゃる親御さんの気持ちも分かったりして晴れやかな気分をいただきました。さて、今日もゲストの方にスタジオにお越しいただきました。今回は校長先生です。田代校長先生です。よろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
はい、実はこの番組収録をしているんですが、今日は4月の8日月曜日ということで、はい、午前中入学式でしたね。
はい、そうですね。はいはい、無事第61回、入学式が終わりました。ひろやさんにも来てステージの方に同窓会の方でね、はい、来ていただきました。どうもありがとうございました。
いいえ、とんでもありません。はい、今回なんですけれども、はい、会場となったのが相模原市民会館でした。
はい、そうですね。
今まで私は体育館のような気がしたんですが、はいはい、これは
今ちょうど体育館の改修工事をしているので、まあ去年の11月ぐらいから改修工事始まりまして、卒業式も実は市民会館の方で実施しまして、うん、はい、今回入学式と。で8月の今のところは16日にできるという予定で、だいぶ綺麗な形になってくると思います。うん、はい、
建て替えではないんですよね。
そうですね、いろいろちょっと建て替えもしたいなと思いつつあったんですけどなかなかうまくいかない、ただ壁とか、窓ドアとかは全部変えてもらえるということで、だいぶこう軽くなると。ただまあ体育館もともとね、はい、ドアも扉も重たいところあるんですけど、まあ今までずっと古かったんで、そこよりはだいぶ軽い形になるのと、あとフロアも全部張り替えてもらいますし、はい、電気の方も LED にしてもらえるということです。で外装もですね、今いろんなデザイン作ってもらってて、いわゆる喧騒の緑ですね、を、まあ、入れていただきながら、屋根とかを緑色な感じにして感じで、まあ、見た感じがね、そういう綺麗にはなってくると思いますので、私もちょっと楽しみにしてます。
楽しみですね。ということなんですよね。はいはい、今回第61回入学式ということで、はい、まあ、去年昨年度ですが60周年でしたね。
はいはいはい、本当にですね、昨年度60周年で11月10日の金曜日に市民会館で、記念式典行事しました。から夜の方では祝賀会の方だったんですけど、本当に同窓生の方、卒業生の方には本当にこう協力していただいて、いい形の記念式典、それから、うん、祝賀会ができたかなと思ってます。本当にどうもありがとうございました。
ということで、今回は61回の入学式ということです。生徒さんたちの姿、私も壇上に上がらせていただきまして、拝見をしていたんですが、
はい
はい、やっぱりこう、まあ、緊張感と、それから今日から頑張るぞっていう、そういう表情が見られましたね。
う
ん、
そうですね、本当に清々しい感じで、これからの新一年に入ってきてくれるんだな、うん、3月の時は卒業式だったんで、逆に成長した感じで、これからまた新しい社会、喧騒3年 年間やり遂げたところで行く卒業生で、今日は本当に新入生ということで、これから喧騒に入って頑張っていくっていう、あのそういう姿、それからあの新入生代表の言葉もそういう言葉をもらえたかなと思います、
は
い、
立派な言葉がね。
そうですね、はいはい、
さて今回は何名入ったんでしょうか、新入生。
今回ですね278名ですね。
278名の新入生が入って、はい、今は A 組から ABCDEFG までなんだそうですね、は
い、そうですね、今、はい、あの7クラスで、もうここをずっと20年ぐらい7クラス募集が続いてるかなと思います、
はいはい、私はあの、うん、H 組だったことがありますの で、
そうです、ね、
ABCDEFGH で I 組もありましたから、うんうん、ちょっと多い時期もありましたけどね、
うん、そうですね。で、はい、今あのやっぱり今いろいろなあの選択教科が増えたりですとか、うん、少人数の授業もやったりするので、ホームルームプラスあの4から5の教室が必要になってくるので、うん、そうすると今あの喧騒の作りですと、まあ、7クラスがいっぱいなのかなっていうところですね。
なるほど、はいはい、それであのお伺いしたいんですが、278名の新入生が入りましたけど、喧騒のその入試倍率っていうんですか、そういうのはどのぐらいなんですか、
ね、あ、ですね、あの今年の倍率、去年の倍率はそれほど変わってないかなと思うんですけれども、うんうん、いわゆる、志願変更の前ですね、うん、最初に出してくるところの倍率は、だいぶ大きく変わったかなと思います、
うん、そうですね、
昨年度がちょっと、まあ、あの1.08 倍くらいだったんですけど、うんうん、今年はその時点が 1.23 倍っていうのがあったので、で最終的にはだいたいどちらも 1.23、1.4 くらいで変わらなかったんですけども、まあ、いわゆる最初のまあ第一志望っていうんですかね、そういうところでは、あの大きく出てかなと変わったかなと思います。
さて、まあ、今入学式のお話を伺いましたけれども、卒業式があって、まあ、進路ね、大学だとか、まあ、いろいろなそれぞれの、進路を進んだ生徒さんたちもいらっしゃいます、はい、ちょっと大学とかその進学についての状況を教えていただきたいのですが、
この3月に卒業したのが、58期生で、はい、その進路速報ということで、あのホームページの方にも今年はあの速報版を載せているんですけども、まあ、いわゆる国公立の大学ですと多分これ過去最高の数が出てると思います、現役で77名の子が、
入ってる
国公立に入っております、はいはい、ですからあので3年生はですね、あの去年の4月の頃から私の方もそうですし進路の先生もそうですけども、いわゆるあの国公立の後期試験、これ卒業式終わった後になるんですけれども、今年3月12日だったんですけども、そこまで、学年みんなで頑張っていこうねって話をずっとしてました、でそういう雰囲気が作れて、まあ、あの子どもたちもそういう中で頑張ってくれたみたいで、はい、ちょっと具体の数字はそこに出てない、ホームページには出てないんですけども、あのやっぱり後期試験ですと、かなりあの後期試験で倍率も下がるので、その中まで頑張った子たちが国公立でいい結果を出しているかなってところがありましたんで、はい、まあ、あのそこは引き続きね、今度の今年の3年生もそういう形ができればなと思ってます、
まあ、大学名をあの、まあ、全部上げていくわけにもいきませんが、ちょっとあの、はい、まあ、私の興味本位ということで、はいはい、いわゆる東大、東京大学ですが、入学者はいる、
あ、そうですね、去年今年と現役で1人ずつ で今年は浪人生も1人入っているので、まあ、今年東大入った、生徒としては2人現役1人、浪人1人ということで、まあ、ちょっとあの頑張ってますね。あの昨年度まではちょっと3年ぐらいなあの東大いなかったということなので、昨年今年と現役が出て、まあ、浪人した子も頑張って入っているので、まあ、今子どもたち頑張ってきてくれるかなと、ってことで、まあ、だいぶ喧騒は今元気がこう盛り上がってきてるかなと思います、はい、
だって今 の、 あの喧騒生ですけど、うん、まあ、授業、長い授業やって、それから部活動やって塾にも行って、
そうですね、
ですよね、はい、本当にもうあのスーパー高校生みたいな感じなんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、
そんな中でこうやって結果を残してるということなんですね、
はいはい、
あと私立でも、さまざまな、学校に進学をしていますけれども、こちらの方も、多くの子たちが希望通り
そうですね、
結果出してますか。
いわゆる、まあ、総計っていうところでは
早稲田慶
応、そうですね、はい、早稲田慶応51人現役で入ってまして、うん、これまあ、ここ十数年ですと一番多い数が出てると思いますし、うん、いわゆるその進学でよく予備校なんかで総計上理、早稲田慶応上智、東京理科大っていうのも、ここ5、6年では一番多い数が出てるんで、本当に3年生こうだいぶ頑張ってくれて、今お話しあったように普段部活もね、うん、やったりとか学校行事も頑張ってやる中で、進路も第一志望を実現することができたんじゃないのかなと思っております。
はい、まあ、大学名でね全てが決まるわけではありませんが、うん、ね、はい、ただ、希望してそこに向かって頑張ってきた、生徒さんはしっかりと結果を残してくれたと、
う
ん、
そうですね、
いうことですね。
だって1年生の時の最初に進路希望を取ると、うん、まあ、まだね、いろいろ情報もない中あまり考えてないかなんだけど、ほとんどの子が国公立って書いてくるので、まあ、学校としてはそういう第一希望がね、本当に多く実現できればってことで、県総入るとなんとなく国公立いけちゃうみたいな感じになるといいなと思って、思ってますけど、ね、まあ、現実はなかなかね、はい、まあ、いろんな希望を持ってだんだんその後変わってきますんで、進学の中でここに行きたいって子もいて、当然それはいいことなんですけども、はい、まあ、第一希望がこう1年生最初の希望ができるだけね、多く叶うような、そういう取り組み支援ができればなとは、サポートができればなとは思ってます。
はい、この速報は、県総のホームページにも、掲載されているということですから、はいはい、ちょっとね覗いていただきたいと思います。
はい、
そうですね、
はい、
さて、まあ、大学進学だけではなくて、実はその学校での生活の中でも、はい、現役生頑張っています。
そうですね、
ちょっとその活躍の情報などをいただけないでしょうか。
そうですか。今年はちょうど今日入学式でこう来賓で来られた方にお配りしたんですけど、まあ、世界全国関東圏と、頑張っておりまして、
頑張ってまして、
はい、まず世界の方はですね、はい、英語ディベート部が、はい、まあ、これ SSH ができた時から始まったんですけども、1月に世界大会、世界交流大会がありまして、はい、これオンラインであったんですけども、準優勝、しました。
世界大会で準優勝。
そうですね、まあ、はい、2年生の女子が3人チームを作ってやったんですけども、英語を母語とする国の子たちともやりながら準優勝ということで、本当に頑張ったなと思います。
これは英語のもちろんそのうまく話すことができるともそうですけど、うん、はい、内容だってね大事なわけですよね。
ですから、この3名の子たちと話をした時には、特にこの英語ディベートで、県総で頑張りたいって入ってきたというよりは、普通に入学してきて、まあ、英語が好きなんでディベート部に入って、この、部活動を始めたと。ですから最初の頃はやっぱり自分が思ってることを、英語で話すのが難しかったと。ただここで優勝した後の、まあ、準優勝した後の話をしましたら、もう自分が思ってることを英語で話すことはそんなに苦じゃないんだと。ただやっぱりそのいわゆるディベート、議論をする議論の組み立てが難しいってことで、はいはい、まあ、本当に日本語のディベートのレベルに達してるなってところで、
うん、
でそれが本当に中学校で飛び抜けてたわけじゃなくて、県総に入ってぐーっと伸びたんで、やっぱり県総に入ってきた方がぐーっと伸びる。さっきの国公立もそうですけど、今そういう学校になってきてるなと思うので、
はい、
はい、
はい、世界での活躍、うん、そして全国でも結果残してます ね、
ね、はい、全国ですね、はい、今ちょうど横断幕もあるんですけども、科学研究部がですね、この12月に、日本情報オリンピックというのがありまして、
はい、
その中で、女性部門の方で本選に出場、いわゆる全国に
大会に出て
ということ、これいわゆるプログラミングの大会ですね。
はい、
それから昨年度ではですね、ちょうど夏に、マンドリン部ですね、
はい、
県内の公立校では唯一というマンドリン部なんですけども、はい、が全国の高校総合文化祭で、鹿児島の全国大会に出場してます、
出場してる、
はい
はい、ね、
頑張ってます、
頑張ってます、はい、じゃあ関東の活躍はどうでしょうか。
はい、関東はですね、ちょうど
すごい皆さん、
はい、ちょうどこの、4月2日にあったんですけども、
はい、
軽音楽部の、第4回高等学校音楽コンテスト関東大会というのがありまして、
はい、
まあ、グランプリということで、優勝ですね、をしました。セントラルという、まあ、2年生と1年生今3年生のバンドですけども、そういうのを取りましたし、
はい、
その中のメンバーがベスト プライヤー賞ということでギター部門で、そういう賞もいただいてると思います。で、音楽本当に、私もその場には行ってませんでしたけど、動画を見せていただいた中では、本当にこういい聞きやすい音楽で、いわゆるこう大きな音を出して大きく叫ぶというようなハードロックではないような形でね、本当に喧騒性らしいで、自分たちで作った曲だってことを聞いてますので、それでカントリー優勝したってことで、
すごいですね。他にももっとね、どこまでご紹介しますかね、ちょっと先生いくつかもう少し。
そうですね、あとはまあ県大会というか、県の大会というか、もいわゆる県の、教育委員会の表彰を受けたのが、科学研究部ですとか、先ほどのバンドリン部、書道部、あるいは SSH で活躍している、ペットボトルの全国大会で発表した子たち、こういう子たちがいわゆる他の子の見本になるってことで、県の教育長の表彰を受けてますし、相模原市の税の作文に応募した2年生の女子の子がいまして、この子もそうした他の子の模範になるだろうってことで、教育長の表彰、県の表彰を受けたりはしております。
ということです、もちろん相模原市の大会などでも頑張っている生徒さんたちもいらっしゃって、
ちょうどこの土日にあったの桜祭りでは、土曜日の方ですけども、応援団部がステージで発表してますし、バドミントン部が市の大会の方で1年生ですね、当時1年生の女子が優勝したりとかしてますね、
ということです。いかがでしょうか。卒業生、私もその一人なんですけれど、卒業生からすると大変にこう眩しい結果が残ってるなという感じがいたします。さて、この後なんですけれども、県総の子どもたちですが、かなりスケジュールが詰まってそうですね。
そうですね、まず明日部活動紹介があるんですね。でちょっと私も楽しみにしてるんですけど、今年体育館が使えないので、通常は体育館で順番にやるところを、最初に動画を、1年生が見ると、もう今すでに、2、3年生動画を作って、
部活動ごとに、
短いもう1分とか2分なんですけども、それを、最初の時間見て、で興味を持ったところに次の時間、各教室で、3つぐらいの部活が紹介するんですけども、それを3ローテぐらい作ってあるので、自分が好きなところに行って、よりこう近い距離で話も聞けるし、2、3年生は近い距離で1年生にアピールできるってところで、体育館ですよね、京都距離があるし、全部を見るので、だそこをちょっと楽しみにしてるんです。で実はこの案っていうのが、2月に SSH の、発表、校内発表をやった時に、まずポスターセッションということで、1年生全員がポスターで発表したのをやるんですけども、2年生が発表している時には1年生がこういろんなとこ聞きに行くってことで、やっぱりこれも近い距離の中でやってたりもしたりとか、そういうのも参考にしながら、ちょっと体育館使え中で使えない中ですぐにやってみようってことで、生徒と担当の先生が考えたので、とても明日私としては楽しみにして
そうですよ、ね、
どんな感じになるかなと思って、教室によってはね、1年生の数が多かったり少なかったりするのがあると思うんですけども、それもまたいいかなと思ってるんですね。
そうですよね、体育館が使えないからもう何もできないねということではなくて、ちゃんと別の方法でということを、
そこがね、本当にやっぱり県創生がいろんなアイデアがあって、それを実現するところまで持っていけるところがね、本当にすごいなと思ってます、
新入生にとっては、2年生3年生ってとてもこうお兄さんお姉さんに見えるわけで、でまあ、してその部活動でっていうことになると、ちょっとこう中学とは違う一段階こう上がったようなね、そんなこう気持ちが、持てるんですよね。
それを本当に近くでね、聞けるっていうの で、ちょっと例年と違って、もしこれが良ければね、ずっと続けていきたいなと思いますね。
それから新入生歓迎の球技大会というのが以前ありました、今もありますか。
そう、これは昔から変わらず、グラウンドにバレーコートを20何面つけて、やるのは変わりないですし、ティーチャーズも変わらずあって、3年生と最後はね、ティーチャーズの真剣勝負っていうのは、本当に伝統で変わらずあります。
そうなんですよ、本当この、球技大会新入生歓迎とは言いながらも、本当に真剣勝負、体格の差があってもね、そういうのがあって、あとは、今県総は2学期制3学期制どっちですか。
今
2学期制なんですね。そうすると、新入生 性テストとかそういうのはもうないですか？
は
い、
真珠性テストはないんですけども、いわゆる、業者のを使ったテストはもうすぐ4月にあります、うん、
厳しい。
でどちらかというとテストというよりも、それは学習習慣とか、そういうのをこう見ていくようなアンケート形式のものが1年生は最初ですね、2、3年生はもうあの模擬試験になりますけども、
そういうのがもう、詰まってるわけですね、
そうですね
そんなのんびりしてられません、
年間に5回ぐらいありますので、だいたい2ヶ月に1回ぐらいある感じですよね。
そうですね。あとは、はい、こう学校になれるために、何でしたっけ、キャンプがあるんですか？
そうですね、
今は
KSC っていう、県総スタートキャンプっていうのは、48期生の時から始まったのがあります、はい、でだいたい今愛川ふれあいの村で1泊か内し2泊するってことなんですが、今年はちょっとあの宿泊棟が修理してるってことで、宿泊ができないので、学校で1日やって、愛川ふれあいの村で1日日帰りでやるっていうことで今組んでます。
そういうことなんですね、はい、そこでまあお友達同士の距離もぐっと縮まったりします。
そうですね、宿泊ができる時なんか野外炊事が2回できますんで、それをそれぞれ違う班にしてやってみるとかっていうことで、本当に初めて会う子たちとどうやって野外炊事やっていくかってところで人間関係作ったり友達関係を早く作っていくなってことで取り組んでますし、私も毎年話して、大体校訓の話とか
校訓の
話をして喧騒の伝統をあの校長が伝えるっていうのも校長の伝統になってます
あ、そうですか、はい、礼節真偽根性と、それからもう一つ、今日先生おっしゃってましたよね、
あのモットーで、あの文武両道切磋琢磨、
ね、文武両道切磋琢磨の話をなさるわけですね、
そうですね、はい、で
それがこう、しっかりとこう気持ちの中にこう入ってまいりまして、はいはい、卒業して何年経っても忘れない礼節真偽根性という言葉になっていくわけなんですが、さて、4月新年度が始まりました。今年度の第1回目のゲストということで、田代校長先生にご出演いただきましたが、この1年間どんなふうな、まあ、学校づくりではないですけれども、はい、なんか最後にちょっとそんなお話をしていただけないですか？
そうですね、まずはですね、本校令和元年度からあの SSH スーパーサイエンスハイスクールの指定を文科省から受けてまして、理数人材の育成ということで、まあ、特別に取り組んでます。でこれが、昨年度第1期5年間が終わりまして、2期の申請をして、この年度末3月にそれが内定がもういただきましたね、はい、全部もらえるのかなと思ったらそうでもないところもあったということなん で、あ、本当にほっとしてるんですけども、ですからまたそれを取り組みを続けながら、いわゆるその理数系にね、興味持った子たちの取り組みを深めながら、もちろん全ての子にね、いろんなことをやっていくわけですけども、特に特化してそういう興味ある子なんかを伸ばしていければなっていうのは一つ思っております。それから先ほども話しましたけど、まあ、去年の3年生が比較的進路頑張ってくれて、そういういろんな取り組み、私の中でもその進路の意識づけとか、あと事業ですね、先生たちと事業改善って言ってますけど、まあ、探究力をつけるのと受験力つける事業をどうやっていこうかっていうのはこの2年取り組んできたので、だいぶそれも実を結んできたのかなと思うので、またその進路実現に向けて、より、一人一人の進路規模を実現できるような、そういう形で今年また1年やっていければなと思ってます。
はい、今は神奈川県の中の高校はどこでも受けられるんだそうですね。
そうですね、
はい、ということなので、はい、ぜひ遠くからでも ね、
そうですね、
来ていただければと思います、はい、学校も徐々に徐々に綺麗になってきてます。
そうです、本当に綺麗に
古い校舎じゃなくなってきてますので、はい、
そうですね、蛍光灯があったのも今全部 LED に変わりまして黒板も変わってます
ので
壁も塗り替えてます、
ね、オープンキャンパスとかまたあるんですよね、
はい、あります、
はい、その時にはぜひ実際にですね、はい、ご覧になっていただけたらと思います。田代校長先生とはですね、同窓会大変なの、
は
い、いい関係でいろいろと情報もいただいてますので、
はい、
今年度も一年間よろしくお願いいたします、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ここで県立相模原高校同窓会事務局から同窓会の活動についてのお知らせです。同窓会事務局では同窓生の名簿管理をしています。住所やお名前が変わった場合は同窓会のホームページの連絡フォームからご連絡ください。その他、同窓会では年1回開放を発行しています。12月には同窓会会員の皆さんのお手元に届くように作っています。また、開放でもご案内していますが、学年同期会、クラス会、部活動の同窓会開催の支援として、1人当たり200円の補助を行っています。同期会などを開催する場合には、どうぞ同窓会事務局までご連絡ください。このほか、ホームページや開放に広告を出してくださる方もぜひご連絡お待ちしています。詳しくは同窓会ホームページをご覧ください。ゴーゴー喧騒シーズン14第1回、いかがでしたか？今回は新年度の第1回目ということで、校長先生にご出演いただきました。新年度ということで生活環境が変わった方も多いと思いますが、同窓会の活動に参加なさいませんか？やってみると意外と楽しいですよ。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。